ギフトトゥーユー、あなたの心に届け。
出会ったのはまだそう、
こんばんは、美和です。週始めの月曜日、23時30分となりました。これから24時の日付変更線までゆったりとお付き合いくださいね。さて、本日のゲストはこの方です。では自己紹介をお願いします。
はい、出版プロデューサーの本良です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではそんな本良さんのどんなお話をお聞きできるのかお楽しみに。この番組は土曜夜10時の Facebook ライブ、脳の使い方で心が変わる TV、 今までとこれからの提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。今日もラジオをお聞きくださっているあなたに、まずはありがとうございます。これから日付変更線までの30分間、お耳はこのままで。さて、本日の BGM、 ちょっといつもとね違う雰囲気でお伝えしております。こちらの BGM は、広島の、シンガーソングライターフリーフェイストムさんの曲で、幸せのかけらという曲なんですね。まずね、お母さんの心臓の鼓動から始まりました。そして最後はね、赤ちゃんの産声で終わる素敵な曲になっております。さて、この曲を今日私が選択した理由が、今日のゲスト様にございます。本日のゲストはこの方です。では自己紹介をお願いします。
はい、大阪は高槻市在住の出版プロデューサーをしております本良と申します。本を出してみたいという皆さんの夢を応援させていただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。本当に私がね、なんで本良さんとねつながってるかっていうところなんですけどね、そう、いろいろね、みやっち本出したっけとかねみやちゃんそんなこと言ってなかったけどなってね、結構思われてる方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、私がね、本良さんとのご縁をいただいたのもね、まあ、本当にこれこそご縁なんですよね。はい、以前ね、私の番組にもゲスト出演してくださいました岸本ちゃん、彼女経由と言いましょうか、何と言いましょうか、そして結局は必然だったんだなと申しましょうか、本良さんとねご縁があって本日のゲスト出演していただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして本を出したいというその思いですよね。
はい、
結構ね、なんか本を出す人ってすごくこう自分に自信があったりとか、伝えたいことがたくさんあったり、ね、自分のことをこう世に出したいみたいな、そんな方がねたくさんいらっしゃるんじゃないかなっていう私のイメージがあったんですけど、ね、まさかこう、ね、こう自分なんてちょっとなって思ってる方、
はい、そうですね、もう日本人は特に多いと思うんですよね。ちょっと自分に自信を持てなくて、私なんてこんな自分なんてって ね、あのおっしゃる方が結構いらっしゃるんですけれども、
うんうん、
僕自身はその皆さん素晴らしいんですよね、お一人お一人が、
うん、
なぜ素晴らしいかっていうところは、これまで、いろんな経験をされて、生きてこられてますよね。その経験ってもうどんな人でもすごく価値があるんですね。
はい、
でずっとハッピーハッピーで生きてきた人っていうのは一人もいないと思うんですね。
うん、
もう人間関係の悩みですとか、お金の悩み、あと仕事の悩み、病気の悩みですとか、生き方の悩み、もういろんな悩みとともにみんな生きてこられてます。でだからこそその経験は必ず誰かのお役に立つと思うんですね。まあ、経験は宝ですので、なので私なんてってお っしゃる方おられますけれども、
はい、
自分のこう生きてきた経験、これは全部自分の強みなんだと思っていただきたいと。でそれを伝えることでもう誰かが共感してくださったり、あとは誰かの癒しとなったり、あと誰かの笑顔につながったり、誰かの気づきとか学びにつながったり、また誰かの希望となったりすることもあるんですね。もうそれは社会貢献につながって、また自分を愛することにもつながっていきますので、自分に自信がないと言わずに、これまでの経験をですね、もうご自分で深く深く過去を振り返っていただいて、でそれをもういろんな人にこう伝えていっていただきたいなっていう思いが、はい、あります。
はい、なるほどです。ありがとうございます。先日ね、一度打ち合わせを、ね、させていただいた時にもすごく元良さんからたくさんのお話を伺わせていただきました。でその中でもね、本当に、はい、過去も未来もね、同じ人生を、自分と同じ人生をね、歩んでる人って一人もいないでしょっていうお話とかね、こう辛かった記憶とか、ね、はい、そういう思い出もあると思うんだけど、でもそれって必ずね、お話をして伝えることで誰かの力になるんだよっていうお話をね、元良さんがすごくしてくださったのを今のお話を聞きながら思い出していました。
ありがとうございます。
本当伝えないと伝わらない。そして自分のね、経験したお話とかが社会貢献に変わってきたり、それが自分を愛するっていうことに変わってくる。
はい、やっぱりその自分の過去にどうしても人って蓋をしがちなんですね。
はい、
ただそれは自分のこれまでの本当に経験っていうのは宝ですので、
はい、
それを伝えない と、宝を眠らせてしまっている状態だと思うんですね。
うんうん、
まあ、本当に苦しかったり悲しかったり、まあ、辛かったりっていう、もう皆さん経験されておられるので、
はい、
もう人はみんなそういう辛い思いって皆さんされてるので、
うん、
それを伝えることで本当に誰かが共感してくださったり、もう本当に心が救われる、そういう方も出てきますので、
はい、
自分の生きてきた、経験なんてそんなに価値がないって思われるかもしれないですけど、ものすごく価値があるっていうことを知っていただきたいなと、はい、思います。
なるほどです。本当にね、こう自分のその過去の経験にすごく価値があるとか、その自分の過去のね、はい、経験とかを話すことで誰かを救うことができるかもしれないっていう、
はい、
ね、経験は宝という言葉、確かにね、人生は喜怒哀楽とかね、よく申します。 ね、あの怒ったりとか悲しかったりとか、はい、全ての感情がもうその人の人生であり宝である。
はい、
確かにね、それをどんどんやっぱ伝えていくことで誰かが救われるのであればやっぱり伝えていきたいなって思ったりしますよね。
はい、うん、まあ、経験ですとかそのもうこれまでの人生物語ですよね、
はい、
もう皆さん一人一人全然違ったストーリーを生きてこられてますので、
うんうん、
でそれを伝えることで例えばなぜ今のお仕事につながっているのか、でなぜ今の環境につながったのか、
うんうん、
でなぜ今のあなたにつながったのかっていうそのストーリーが伝わることで本当に今お仕事ですとか環境ですとかそのあなた自身に価値が乗るんですよね。その物語を知っていただくとファンになる方が出てくるんですよね、
うんうん、
例はこれいい例かわからないんですけども普通のケーキ屋さんと、
はい、
あと、ね、ストーリーをこう伝えてるケーキ屋さん、
はい、
でどちらがこうそのケーキ食べたいなって思うかっていうとそのストーリーがあるケーキ屋さんのケーキっていうのはもうこの私その人がこのケーキ屋さんを始めるまでのいきさつですとか、
はい、
いろんな思いがあってこういう人と出会ってでこういう思いでいろんな仕事をしながらもここにたどり着いたっていうでこの例えばショートケーキです、
うん、
だったとしてもこのクリームに対するこだわりですとか、
うんうん、
このイチゴはもう本当にね、農家さんとこういろんなこう交流をしながらこうここにたどり着いたってその物語を伝えているともう普通のケーキ屋さんとも思いっきり差別化になるんですよね。みんなもう少々高くてもそれだけ思いをかけたケーキでもう絶対買いたいってなるんでこの物語があるないで全然変わってくるんですよね。
なるほどです。今のお話すごくわかりやすいですね。まあ、私もすごいケーキ好きですしね、実際ね、はい、けどやっぱりこだわってるって聞くとそれだけでなんかもう味がねぐっと、ね、良くなっちゃってるんですよね。もう自分の中ですでにもうね。
そうなんですね。そのもう味を味わうだけではなくてその方のプロセスこれまでのね歩んでこられた人生をこう味わいながら食べれるっていうか、このクリームはあれの、このイチゴはあれのとか思いながらこうねストーリーを味わうっていうそういう、うん、普通のケーキでは味わえない経験をができる。でさらにその人を好きになるというかファンになるっていう。で一度だけではないですよね。何度もそのお店に足を運んで、
うんうん、
もうで人に紹介したくなりますよね。
なります。
この人のケーキすごいよってこんなストーリーがあってもうここのこだわりとかすごいもう口コミがどんどん広まりやすいっていう、
うんうん、
だから普通に完成品をパッと売ってるだけのお店ではそこまで伝わらないのでそれだけストーリーを伝えるっていうことは大事なんですね。
なるほどです。確かにストーリーを味わうってすごいですね、はい、その考え方というかその言葉だけで今私すごいうわーってなりました。
ありがとうございます。
なるほど。でもそういう自分の今までのこう経験してきたこととかこう自分のことをこう伝えたいっていう時におすすめのツールってやっぱり SNS とかいろいろあると思うんですけど、はい、元良さん的には、はい、
そうです。もう今ネットでね、Facebook ですとか Twitter とかノートブログとかいろいろあるんですけれども、
うんうん、
僕が一番おすすめしているのは本ですね。書籍に、
うん、
自分史自叙伝として一冊自分のストーリーをこう残すっていうことがものすごく大切だなと思ってます。
なるほど、すごいですね。自叙伝、
本 あ、はい、本というとあのハードルが高いってあの皆さん思われるかもしれないんですけども、有名人ですとか成功者ですとか、はいはい、そういった方が本を出すんだなっていう、ね、これまでのイメージがあったと思うんですけども、あの今あの電子書籍があの普及されて、はい、紙の書籍 の, あの例えば費用的にも紙の書籍だとあの数百万とか最低でもかかっちゃう、んですけれども、うんうん、電子書籍はもうその10分の1の、費用で出せるっていうことで、あの個人が、思いを書籍に載せている世にこう伝えることができるっていう、まあ、そういう今時代の流れが来てまして、なので、全然ハードルは、低くなったんですよね、あの出版の。
そうなんですね。なんかこうね、はい、あの自叙伝とかって聞くとなんか、ね、こうヘレン・ケラーとかさこうリンカーンとかさ、はい、野口英世とかさ、はい、こうすごい人たち、もう偉人と呼ばれる方たち、はい、まあね、山本五十六さんにして もうそういうすごいっていう人のイメージがあるんですけど、そうではない時代が来てるんですね、はい、今。
あ、はい、そうです。もうあの僕は一人一冊あの、まあ、あの名刺代わりといいますか、
うんうん、
あの名刺の代わりに、自分の電子書籍、自分のストーリーをこう、持っておくっていう、そこがものすごく、強みで、大切だなと思ってます。はい、
なるほどです。なかなかちょっと興味深くなってきたなって思ってます。その、ね、自叙伝とか電子書籍とはちょっとこれ気になるワードなので、この後半トークでしっかりとお聞きしたいと思います。では後半トークに移ろうと思います。では引き続き、後半トークに参ります。後半もね、ゲストはこの方、出版プロデューサーの本良さんです。そして、BGM もね、こちらも引き続き広島のシンガーソングライターフリーフェイストムさんの曲で幸せのかけら、温かい音楽となっております。ね、ホームとかねすごく元気なんですけど、今日はちょっと癒しの音楽でね行きたいなって思っております。では本良さん、引き続きよろしくお願いいたします。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。前半トークでね、ちょっとこう電子書籍とか自叙伝っていうものがなんかこう自分からすごく遠い存在だなって思っていたんですけども、なんかお話をどんどん聞いているうちに、はい、自分にも身近な存在になってきたり、いろんな人 その自叙伝とか電子書籍見てみたいなって思うようになってきました。でよく考えたら結構ね、周りでも出されてる方が何人かいらっしゃるなっていうところにも気づいたりしています、今。
はい、
はい、
そうですね、徐々にそういう流れが来ているということで、これからは物で検索してる時代ではなくて、あの人検索の時代に入ってると思うんですね。
人検索
と言いますの、
うんうん、
はい、今あの例えば電気屋さんだったらどのお店行っても大体同じような商品、同じような機能、同じような価格で売られてると思うんですけれども、それと同じように、あと、まあ、あのイタリアンレストランですとかはあのもうどこ行っても美味しいですよね。
そうですね。
というのはやっぱりインターネットの普及で、そうですね、もう情報が出回ってしまっているので、うん、あのプロがこう、ね、作られたレシピとかもいっぱい情報としてすぐに手に入れることができる時代になってますので、
はい、
もう本当に差別化が難しいっていう状況になってきてるんですね。
なるほど、
はい、 でそこで、じゃあそういう状況でこれからはどういうふうに店をが選ばれるのかっていうところで、やっぱりその誰がやってるかっていうところはすごく大きくなってくると思うんですね。例えばあの知ってる人がすごくやってるところだったら、あそこに行ってみたいなっていうところであったりですとか、あの人の作ってるだからこそ行きたいみたいな、もう先ほどねお伝えしました、物語がある人のとこにやっぱり人って集まっていくんですよね、
うん、
この先ほどねお伝えしたストーリーがある方っていうのはものすごくもう究極の差別化なんですよね。その人しか、その人もう唯一無二のそのね世界でたった一つの物語ですので、でそれを知るとやっぱりそのお店に行きたくなる。それがやっぱり人検索、人で選ぶ時代にこれからなっていう、いくというところで、その電子書籍を一冊もし持っていると、もう伝わりやすいんですよね。私は今までこうしてこうして生きてきましたっていうのを一人一人にこういちいち伝える必要がなくなって、本っていうのは分身になってくれますので、ずっとストーリーを伝え続けてくれるんですよね。でいろんな人に伝わりやすいというところもありましたり、SNS と違ってもう本を出してるっていうと社会的信用ができてしまうという、あの人本出してるよって言ったら、あ、なんかすごいっていう感覚ありますよね、うん、
ありますあります。
はい、もう その時点でももう全然差別化になるんですけれども、さらにですね、著者っていう名乗れますよね。で、名刺とかプロフィールがガラッと変わりますね。何々の著者っていうふうにこう、書けますので。
確かに。
で、はい。で、プロフィールがそういう本を出してるっていうふうに書いてると、それをもらった方ってやっぱりこうずっとイメージが残るんですよね。で、そして人に紹介しやすいんですよね。この人ちょっとこんな本出してる人ですよっていう、紹介する側も気持ちいいみたいなところがあったり。で、そうですね。私の人生なんて誰が読んでくれるのって多分皆さん思われると思うんですけれども、何ですかね、たくさん本を売るっていうのではなくて、本当につながりたい人とつながることができるっていうツールだと思っていただければいいと思います。もういろんな人に読んでいただくのが一番いいんですけれども、ストーリー、この自分のストーリーを知ってくださった上でお付き合いしてくださる方っていうのは、もう本当に話がもう早いですしね、全部知ってくださってるので、でこの人はこういう人なんだっていうことを分かってくださってるので、じゃあこの人をまた紹介するよとか、そういったご縁がこう広がりやすくなるんですよね。深く知っていただいているので、なので本当につながりたい人とつながることはできる。でまた自分のこの歴史を残すことで、両親や子供さんですとかお孫さんですとか、もう家族の宝になるんですよね。僕自身も両親ですとかおじいさんとか本があったら絶対読みたいぐらい、もうこの何ですかね、こういうところが自分のこのルーツにつながってるんだなとか、もう知りたいですし、もうやがてね、体はいつか滅びるものなので、ただこの本として残しておくと思いはずっと残り続けるんですよね。はい、もうこの代わりに伝えていってくれるっていう、そういう素晴らしさもありますし、でもこれまでに出会わなかったような方々とつながれるように なるというのは、新しいご縁とかもありますし、できたりしますし、で、まあ、何よりじゃあの自分に自信を持つことができるんですよね。この過去を伝えて、それが人の役に立つ、あ、自分の生きてきたことが人の役に立ってるんだっていうことを確認できるので、自分は好きになれるんですよね、
うんうん、
これまで過去を、いやいや、もう自己否定、ね、しがちな場合、あのね、そういうずっと自分をこう押し殺して、自分を嫌い嫌いって言ってたのが、出版することで本当にあの過去を知っていただいて、好き、あのいろんな、ね、あの人が喜んでくださるので、やっぱり この自分を過去、こう過去に感謝できる、
うん、
ね、過去を浄化できるというか、
はい、
そうなるともう本当に自分を好きになって、もうあの未来にエネルギーを注げるようになるんですよね。
なるほど、
はい、未来が開けていくという。なので、その電子書籍、そうですね、僕の方であのサービスさせていただいているのは、
はい、
まあ、1ヶ月にあの1万5000円ほど、それを2年ほど、お支払いいただければ電子書籍っての出版できますので、はい、もう本当になんか習い事にあの2年ぐらい通う感覚で、あの本って出せますので、またあの気になった方はあのぜひあのご連絡いただければ、はい、と思います。
ちなみにその気になった方が本田さんに連絡を取ろうとすると、まあ、もちろんね、あの私のこちらホームページにあのメッセージをいただいたら本田さんにおつなぎすることはできますが、直接でつなごうと思われた方は、
そうですね、 Facebook であのカタカナで本田と入れていただければ、
はい、
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。なかなかね、あの電子書籍とかね、自叙伝とかちょっとこう、ね、敷居が高いなって思ってましたが、今日のね本田さんのお話をお聞きすると、まあ、本が分身だったり、もうねプロフィール名刺代わりになったり、もうプロフィールとして使えるよとか、確かに本を出すとね、もう著者っていう、ね、ランクもつきますし、またね自分の友達も誰かに紹介しやすいとかね、なかなかいいことがたくさんあるのかなって思いました。でまた過去の話もね、うん、伝えたいことを伝えて誰かの力になれればっていうところ、はい、とてもね素敵なお話をいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さん本田さんに、ね、アクセスを、もしくはこちらのホームページにメッセージをお寄せください。本日のゲストは、出版プロデューサーの本田さんでした。ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
夢の種、
ギフトトゥーユー、あなたの心に届け。あなたの心に届くようにお話をさせていただきました。本日のこの時間のトークはあなたの心に届きましたか？どんな風に届きましたか？元気が出た、癒された、気持ちよく明日を迎えられそう。皆様の感想や私への応援メッセージ、こんなことについて話してほしいというリクエストなど、皆様からの声もお待ちしております。まもなく日付変更線です。今日に何を置いていく、明日に何を連れていく、日付が変わる前に今一度あなたの心にあなたがアクセス、明日がもっと素敵になりますように。お相手は美和でした。Why don't you join us, nurturing flowers?